第四章。翌日、イリアが労働者のいでたちで、ウィンドウォーカーズがアジトにしている廃材倉庫を訪れると、平穏だった昨日とは打って変わって、騒然とした雰囲気が漂っていた。10人ほどの若い男たちが、全身のあちこちを負傷して血を流し、苦悶の表情を浮かべながら、他のメンバーから手当てを受けている。その中には、リーダーであるリリーも含まれていた。
一体、何があったんだ？大量にマグナが手に入ったんで、重武装して、いつもより奥深くまで、不可治領域の施設に潜入したんだ。遠目に見ただけだが、王座の間を守っている必要が少なくてな。この際、手薄ならばと思ったんだが、七葉と直接交戦したのか？いや、自動機械を相手にするだけで精一杯だったよ。すぐに囲まれて排除された。もちろん、何体かはぶっ壊してやったがな。
リディが視線で指し示した先には、いかにも、粗悪品といった作りのマグナの力を利用した単純な武器がいくつも置かれていた。こんなものまで作っていたのか。イリアは彼らの用意周到さと秘匿とされていたはずが利用されていたマグナの応用技術について内心で舌を巻いた。大方あの手この手を巧みに使って機密情報に触れられるところにいる富裕層側の民衆から入手したのだろう。
いいのか、そんなことをして。後々困るんじゃないのか。そうだな。今までは取るに足りないと黙認されていたのかもしれないが、実際に支配者階層と交戦までしたからには、ウィンドウォーカーズの存在はすでに明るみになったも当然だからな。
よくわかってるじゃないか。過去に革命を起こした伝説的な組織の名を受け継ぐだけのことはある。だがそれにしても実に厄介なことをしてくれたものだ。運搬途中のマグナを奪っただけでなく、それを使って支配者階層とやり合うとは、軽率にも程がある。何しろヴェネスたちがテイロスとの国境で作戦行動中とはいえ、王座の間にはまだクーンとフィズがいるのだ。イリアはふと傷ついた彼らの姿を呆然とした表情で見ているフラルに気づいた。何事かを思い詰めたような様子でその場を離れる彼女の後を追って、イリアはアジトの部屋の外で声をかけた。
何をするつもりだ？
やっぱり、私がやるしかないのよね。
不可治領域の中枢に殴り込みでもするつもりか？
だったらどうだって言うのよ！
無然とした調子で、フラルがイリアを振り返った。彼女の表情には、大切な多くのメンバーたちを自動機械に痛めつけられたことへの怒りが現れていた。自分が露覚したマグナ粒子というきっかけが過剰な期待感となって、リリーたちの拙速な行動に結びついたことへの自責の念もあるのかもしれない。
何のために不可治領域が七葉という精鋭部隊だけを配下に置いてると思ってるんだ。この小国では支配のためにはそれだけの力で十分と分かってるからだぞ。おまけに自動機械たちもいるしな。
あなたには失望したわ。この国が抱えている深刻な現状を前にしても何も思うところがないのね。
それとこれとは別だろう。お前が一人で立ち向かったところで王冠を奪取することはできないと言ってるんだよ。
あら、じゃあ協力してくれるのかしら。
それは俺の立場を考えればどう考えても無理に決まってるだろう。
フラルのあまりにもストレートで無茶な要求に、イリアは困惑して視線をそらした。やっぱりね。あなたをここに連れてきたのも無駄だったかしら。
自動機械たちはどうやって出し抜くつもりなんだ。
私の力を使えば、マグナで動いたり、見たりしてる機械ならどうにか欺けるわよ。私一人がギリギリ動く分にはね。そう言って、フラルはさも自信ありげににやりと笑ってみせた。
そもそも、その力、一体どこで手に入れたんだよ。マグナを直接人間に作用させるような用途は、民衆には厳重に秘匿とされてるはずだぞ。
そんな風に質問しておきながら、大体の見当はついてるんじゃないの？お察しの通り、マグナインプラントの技術を独占してる富裕層の一人に接近して、誘惑をちらつかせて提供させたのよ。
誘惑？どんな風にだ？
決まってるでしょ。男の技術者なら誰だって。若い女の体にマグナをインプラントする方が、燃えるに決まってるわよね。確かに。ただでさえ妖艶で魅力的な死体を持つフラルに品だれかかられながら技術の提供を迫られたなら、目の前の欲望に負けてしまう技術者もいるだろうとは想像できた。それにしても支配者階層の実動部隊として重責を担う必要ならいざ知らず、リスクも伴うマグナインプラントの被験者に自らの体を積極的に提供するとは。
つまりそれほどの覚悟があるってことか。それにしたってだな、王座の間を守ってる七王は強力な戦闘兵器とも言える人間だぞ。返り討ちに会うのがオチだ。どうせならもっと体制を整えて。おつって
七王の戦闘能力を知らないであろうフラルをどう説得したものかと考えながら、そう言った時だった。突然、視界がぶれ、体がぐらりと傾くのを感じて、イリアは驚いて目の前のフラルの顔を見返した。ふらついた足取りで思わず後ろに下がると、背中が壁にぶつかる。フラルの両腕が顔の横あたりに突き立てられ、体全体が覆いかぶさるようにイリアに密着してきた。
何を。
じれったいわね。露覚したマグナ粒子が大量に手元にあって、こんなところにいるあなたも含めて七葉の守りも手薄な今、動くなら今しかないのよ。フラルの体にインプラントされたマグナドライブが高出力で稼働し、精神操作の力をイリアに向けて放っていた。その力は確かに凄まじいものだった。リミッターのかかっていないマグナドライブで豊富なマグナ粒子を一気に消費して、本来必要でもなければ使えるはずのない軍用レベルの圧倒的な力を生み出しているのだ。
待てよ。こんな時期で、クーンを倒せると思ってるのか。
彼女の全身から放出されるマグナの力によって、体から痺れたように力が抜け、ずるずると床に崩折れていくのを感じながら、イリアはなおもどうにかしてフラルを思いとどまらせようとした。だが、そのあまりの効果に、ついに意識が薄れていった。彼女を同じ弱者大衆の一員だと思っているからこそ、イリアは必要でありながら精神操作の影響を受けてしまうのだ。民衆を完全に支配する対象としか見ていない冷酷なクーンに対しては、完全に動かなくなったイリアの体を引きずり、廃材の間に押し込むようにして隠すと、フラルは足早に廃材倉庫を後にして、地上へと上がるためにエレベーターへと向かった。
息を弾ませながら、フラルは王座の間の大扉を開け放ち、中へと駆け込んだ。何台もの自動機械たちの追跡を、精神操作の力を使って、センサーを一時的に攪乱し、麻痺させての強行突入である。いくらこの方法が使えるからといっても、一度に行える対処には限界がある。やはり、迅速な単独行動しかできそうになかった。
これはこれは。さっきの今で、また客人のようだな。
薄暗く、まるで氷室のように冷たい空気に満ちた王座の間を、フラルは目を細めて見回した。人影が二つ。どちらも、七葉特有の街灯で身を包み、表情を隠した大きなゴーグルを着用していた。
お任せしちゃって大丈夫ですかね？
当たり前だ、バカ者。むしろ手を出すな。
若くて小柄な七葉が、年長の七葉にその場を任せて背後に下がった。おのずと、その青い髪の七葉とフラルが対峙することになる。彼女は慎重に間合いを測りながら、少しずつ近づいていった。
あなたが食うんね。
そうだ。だがそんなことは、お前のごときただの民衆が知っても意味のないことだな。
告白ナレーションを浮かべながら、クーンは一見無防備に立ち尽くしていた。だが、七葉たる者、マグナの力を先頭に使いこなす専門家である。何ら武装していなかったとしても、油断する要素とはならない。王冠をいただくわ。この国ごとね。
無駄だ。
一瞬で、蹴りをつけるしかない。フラルは素早くクーンとの距離を詰めると、両手を挑みかかるように前に伸ばし、精神操作のマグナエネルギーを一気にフル稼働で送り込んだ。無表情のままでクーンは佇んでいた。聞いたのか？だが彼はそのまま何事もなかったように彼女の方へと近づいてきた。
腰抜けイリアのやつめ。まさかこの程度の小細工で集体を晒したのか。七葉の恥さらしもいいところだな。
一心不乱に力を送り続けるフラルの両腕はしびれ、高い負荷のために加熱している。それでも目の前の男は顔色一つ変えずに歩いてくる。やはりダメなのか。歩き続けるクーンがやがてすぐ目の前にまで達した。クーンの両肩のあたりを両手で掴むようにして押しとどめる。直接触れている手のひらからそれまでよりも強い力が本流となって流れ込む。にやりとクーンが笑みを浮かべ、口角を吊り上げるのが見えた。
こいつ、化け物なの。
圧倒的なリーチの差で、クーンが伸ばした腕が、フラルの胸ぐらをつかむと、さほど力を入れる素振りもなく、簡単に体ごと持ち上げてみせた。彼女の両足が、宙に浮かぶ。
さあ、お遊びは終わりだ。俺はこれでも、忙しいんでな。
今度は、クーンがマグナの力を発動させた。圧倒的な霊気が全身から湧き上がり、腕を通って一気にフラルの体へと流れ込んだ。周囲の空気に含まれる水分すら巻き込んで、かすかな音を立てて凍結していくほどの冷たさに、体の自由が奪われていくのが分かった。クーンの両肩を掴んでいた両手が力なく垂れ下がる。なおも諦めず、フラルはクーンの攻撃に何とか抵抗しようとした。
弱者、大衆の幸せに らせる世界を。
夢物語だな。お前らが王冠を？それで一体何がどうなるっていうんだよ。繁栄とは覇権だ。覇権とは支配が作るのだ。
吐き捨てるように宣言すると、クーンの土器がさらなるマグナの霊気となって二人の周囲を旋回した。クーンが手を離すと、気を失ったフラルはそのまま崩れ落ちるように床に倒れた。彼女の体の周りがマグナの力の余波を受けて冷たく凍りついていく。
はっ、なんだこの程度か。
自動機械たちを出し抜き、仮初めにも王座の間にたどり着いたばかりか、民衆たちが持っているはずのない精神操作の力を使って攻撃してきた目の前の女のことである。まだ何か手段を残しているかと警戒してみたものの、それ以上特に何も起きないのを見て、すでに彼女から興味を失ったかのように見守っていたフィズに声をかけた。
おい、イリアの奴は一体今どこで何をしてるんだ。厳しく急を据えてやらなくてはな。こいつらのアジトとやらもすぐに一網打尽にするぞ。
はい、クーンさん、それはもうあっという間ですよ。手薄だった王座の間を民衆に攻撃されたものの、特に被害もなく片付いたとあって、フィズの顔にも安堵の表情が浮かんでいた。だがそれも一瞬後には引きつった無表情へと変わっていった。
俺ならここにいるぜ。
そう声をかけながら、開け放たれていた大扉から労働者のいでたちのままのイリアが入ってくるところだった。
やっぱり間に合わなかったか。なりふり構わず暴れやがって。
全力でかけられた精神操作の影響がまだ残っている。イリアは肩を回すようにして体を動かしながら、回復のためのマグナの力を還流させ、しびれを解除していった。
おいお前、今まで何やってたんだよ。
クーンが憤りのこもった声でイリアを叱責する。彼は悪びれず、こともなげに答えてみせた。
彼らのことならちゃんと見張ってたさ。
ま、その過程でいろいろと思うところもあったんだけどな。
そう言いながら、ゆっくりと王座の間を横切ると、フラルが倒れ伏している場所へと近づいていった。力及ばず、クーンのマグナによって氷漬けにされた彼女の方には、流れ伝った大粒の涙が凍ったまま張り付いていた。
思うところだと？
ああ、それは今この場に来てさらにはっきりしたよ。
イリアの体から放出される炎のマグナが、クーンの放った霊気を打ち消すかのように周囲の空間を温めていく。白い霜に包まれたようになっていたフラルの全身が、イリアが近づくにつれて本来の色彩を取り戻していった。 あ、暖かい。イリアに助け起こされながら、フラルはすぐに事態を察すると、安堵した声色でそうつぶやいた。
あんまし無茶すんなよ。いくら俺でもかばいきれないだろ。
彼女を背後の安全な場所に退避させると、今度はイリアが王座の間を挟んでクーンと対峙した。
もうやめよう、クーン。なんだと、急に何を言い出すんだよ。
マグナの力に頼りすぎたんだ。この国の進むべき道を俺たちは誤った。このまま繁栄と覇権を求めて 禁じられた国外との戦争に突き進んだんじゃ、また闇の時代を再来させるだけだろ。
イリアの直接的な言葉を聞いて、クーンの表情が険しくなった。それもそのはずである。仮にも、配下の精鋭部隊である七王自身が、支配者階層である不可知領域の方針を裏切るようなことを述べているのだ。さらには、彼が任務としていたはずの民衆の不穏分子の実態把握とその報告をおろそかにしたばかりか、あろうことか監視対象の側に寝返ったことが明らかになったのである。
クーンさん、どうしましょう。こんなことって。
ああ、大丈夫だ。こいつは仮にも必要だから、さっきのようにはいかないだろうがな。
呆れながらため息をつくと、クーンはイリアを嘲笑しながらにらみつけた。
お前を心底見損なったぞ。そういえば昔から不可知領域の方針に懐疑的だったよな。何を考えてるのかよくわからないやつだった。
俺はただベリエルグの繁栄と民衆の幸せのために職務を遂行してきたつもりだが。
またそれか。どいつもこいつも。繁栄も幸せも盤石な支配の体制があってこそだろうが。この国の長年の歴史が証明してるんだよ。革命だなんだといったところで、結局はマグナの力とか七王のような存在が国家には必ず必要なんだ。
熱狂的に語るクーンのセリフが広い王座の間にこだました。だがイリアもまた正面から対峙したまま一歩も譲る気配がない。
支配、支配と言うがな。それで弱者大衆の命や生活を犠牲にしてもいいのかよ。
構わん。どの道そいつらのご大層な命や生活とやらもベリエルグ自体が傾いてしまえばしまいなんだからな。
確かにクーンの述べていることにも理があるように思えなくもなかった。だがイリアは必要であるために心の奥深くに隠してきた彼自身の本当の信念といえる言葉を正面からぶつけるのだった。
誰かが心から流したひとしずくの悲しい涙の方が、国や歴史なんかより何倍も重たいんだ。
そう言いながらイリアは思い浮かべるのだった。圧倒的な力を持つ七王を相手に、持てる力を最大限に使って戦いを挑んだフラルのこと。日々自動機械たちの監視に怯えながら、地下の採掘場でマグナ粒子を作り続ける人たちのこと。彼らが望んでいる、ただ幸せに暮らしたいという願いを。
ここが転換点だ、クーン、フィズ。お前たちが勝ち残るか、それとも俺が押し通るか。ベネスたちは今すぐにはここまで来れないし、ガルドは非戦闘員だからな。
残念だよイリア。このまま何事もなく過ごしていれば、お前にも未来があったもの。不可知領域への反逆、ただでは済まさんぞ。
お互いに自らの思想をぶつけ合い、相手を説得することが不可能であると察した上での力と力の衝突の気配があたりに漂った。イリアとクーンが相手との距離を測りながら王座の間を少しずつ移動していく。武器は持っていない。体に複雑にインプラントされたマグナドライブと、そこから放たれるマグナの力こそが七王にとって最高の武器となる。先に動いたのはイリアだった。全身にマグナを貫流させ、身体能力を強化しながら、 クーンに対して迅速に突進する。大股で疾走して一瞬のうちに距離を詰めると、右手に込めた炎のマグナを解放した。埋め込まれた噴射装置から霧状の可燃性の液体が放出されると、高温の熱気と吹き上がる炎が重なり、クーンに襲いかかった。
目障りな。
同じく身体能力を強化したクーンがその場から一瞬で飛び抜くと体勢を立て直す。一瞬前までクーンの立っていた床は激しい熱量で焼け焦げ、炎が上がっていた。
どうした、早速降参する用意か。
ふざけるな。
余裕を見せて挑発するイリアに、クーンは負けじと自らの全身に強力な霊気のマグナを貫流させた。床を蹴って突進し、少し離れた場所で誘うように立っているイリアに向けて一気に距離を詰めると、横投げに手を振り払うようにして広範囲に霊気をまき散らす。クーンの右手から噴射された凍結液が霊気のマグナが生み出す圧倒的な低温に反応して凍りつき、周囲に白い結晶が舞い散った。イリアはその一撃を直前に背後の空中に浮いて辛くも回避すると、壁面を蹴って急激に方向転換し、そのままの勢いで灼熱のマグナをまとったかかと落としをクーンに向けて振り下ろした。拳が、足が何度も交錯してぶつかり合う。火曜のイリアと水曜のクーン、それぞれが熱量を操作して攻撃に使うタイプの必要であったために、お互いの力は拮抗し、持久戦になるかと思われた。
どうしたんだよ。俺のことくらい、すぐに制圧できるんじゃなかったのか。お前のその戦闘能力とて、不可知領域から与えられたものだろうが。元はといえば、弱者大衆が採掘したマグナだろう。それを、お前たちが搾取したのさ。テイロスとの無益な戦争のためにな。無益？どうしてそう決めつけられるのだ。小国でしかないベリエルグがさらなる繁栄を目指して何が悪い。
お互い一歩も引かず、力と技の応酬を重ねていく。やがて灼熱の拳と凍結の拳ががっつりと組み合い、相手のマグナを打ち消し合う状態となった。じりじりと炎と氷が相手のマグナを圧倒しようとしのぎを削る。内心でこうした事態を全く恐れていないわけではなかったクーンは、イリアが不可知領域から離反するという現実に直面し、険しい表情を浮かべていた。反対にイリアはといえば、まるで吹っ切れたかのように余裕そうな表情だ。一体何がそこまでの行動を彼に取らせたのか、クーンには全くわからなかった。突然全身を貫くような激しい痛みを感じて、クーンはうめき声を上げた。イリアとの力の衝突で体に負荷がかかりすぎたのだろうか、複雑なインプラントを体に施している七葉の誰もが恐れた可能性が一瞬クーンの頭をよぎった。まさか、これほど大事な時に限ってどうして。マグナドライブの作り出すエネルギーを受け止めきれず、ダメージを受け、どうすることもできずに退役していった過去の七葉のことが次々と思い浮かぶ。支配者階層の実動部隊であると、どれほど意を誇ったところで、所詮、彼らもまた、国家の繁栄という大義名分のために使い捨てにされるだけの悲しい傀儡倉庫でしかなかったのか。そしてそんなことはとうの昔に分かりきっていたのではなかったか。動揺が全身に波及し、思うようにマグナの力を操れなくなった。全身を貫流していたはずのエネルギーのバランスが不協和音とともに崩れていった。思わず数歩よろめいたクーンの隙を
イリアは見逃さなかった。拮抗していた力を一気に押し切るようにして両腕を突き放す。その衝撃で無防備に姿勢が崩れたクーンの溝落ちへと渾身の力で続けざまの一撃を叩き込んだ。その瞬間、クーンの全身が炎に包まれた。体をくの字に折り曲げて、動物の断末魔のような耳障りな声を上げながら吹き飛ばされる。もんどり打って床を転がり、相当な距離を滑って、ようやくにして止まった。そのまま、クーンは微動だにせず、横たわっている。体の底かしこから小さな炎が上がり、わずかに残存する霊気のマグナと反応してくすぶっていた。もはや、勝負は決したも同然だった。その様子を見届けると、イリアは小さく息を吐いて、マグナの力を収束させた。そして、彼が守っていた背後を振り返り、にやりとした笑みを浮かべた。
ナイスアシスト。助かったぜ。
せめてこれくらいは、やらせてよね。
そこではフラルが必死で立ち上がりながら腕を伸ばして、精神操作のマグナをクーンに対して送り込んでいたのだ。目の前で退治した状態では効果がなくとも、イリアほどの強力な相手と戦闘を繰り広げている最中の隙を突かれれば、完全に防御することはさすがのクーンにもできなかった。
うわぁ、クーンさん、なんてこと。
足手まといにならないようにと背後に下がっていたフィズだけが、今となってはただ一人王冠を守る側のメンバーだった。
さあどうする？無益な戦いをさらに続けるのか？俺は一向に構わんぞ。
いえ、遠慮しておきます。
イリアが声をかけると、フィズは呆然とした表情のままがくりと地面に膝をついた。マグナドライブは使い手である七葉それぞれの特性に合わせてインプラントされる。その使用については熟練がものを言い、しかも駆動のための制御には極めて強い精神力が要求される。必ずしも七葉なら誰もが同じ戦闘能力を発揮できるわけではない。着任が一番遅く、戦闘経験も未熟な見習いでしかないフィズに、民衆たちやフラルならともかく、クーンと匹敵するベテランのイリアを単身で打倒することなど不可能だった。
蹴りがついたか。さて。
イリアは倒れたまま動かないクーンや、気が抜けたのか再度へたり込んでいるフラルを残したまま、王座の間の中心部ともいえる場所へと向かった。階段を上り、数段高い場所へと上がった先にそれはあった。四角形の台座の上に高級な布が敷かれ、白くまばゆく光り輝く王冠が置かれている。デザインは至ってシンプルで、特に複雑に飾り立てられているわけではない。だが、それがこの場所にあるということそのものが、小国とはいえ、一国たるベリエルグのすべての権力を左右するオブジェクトであることを物語っていた。ゆっくりと台座に近づく。そして、イリアは手を伸ばして、王冠を掴んだ。手の表面が凍結していく感覚に思わず顔をしかめる。だが、台座から持ち上げた瞬間、接触を拒むように白く輝いていた王冠から一気に光が失せ、ごく普通の金属質の鈍い質感へと変わった。そのままそれを頭上にかぶる。一見何事も起きないようにも見えたが、イリアには王冠から力強いマグナの本流が流れ込んでくるのが分かった。
ベリエルグの神王、イリアが告げる。
国中に届けとばかりのはっきりとした口調で、イリアは新たな秩序を宣言した。
弱者大衆に対するすべての搾取と迫害をやめよう。ベリエルグの支配者階層は、恒久的に国内で暮らすすべての民衆たちの幸せを守り、維持するためにこそ、その全力を尽くすものとする。
あらかじめ、この時のために考えておいたセリフを思い出しながら、イリアは続けた。
自動機械たちは、民衆への監視をやめよう。国家支配のための基準として存在してきた不可知領域は、今、この時をもって、解散とする。
イリアがそう宣言すると、一瞬、ベリエルグ全土の時間が止まったかのごとき、静寂がすべてを圧倒した。不意に、王座の間の、王冠の置かれている場所から少し離れたところにあるドアが開くと、中から数体の自動機械が進み出てきた。普段、街中を警護しているものとは、見た目が違う。より重厚な作りとなっていて、権威的な威圧感を感じさせた。
神王、イリア殿。一つだけ、確認しておきたいことがある。
陰銀な、執事のごとき声色で、流暢にそう述べる姿は、一見して、人間と見まがうほどだ。両目は、乱乱と、赤く輝いていた。
不可知領域を解散するとは、まことか。その場合、この国の支配権は、再び、生身の人間へと差し戻されることになる。深刻な混沌と無秩序が、今ある体制にとって変わるであろうことが、懸念される。
いいさ。お前らの支配など、もはや必要としない。俺たちの力で、やっていける。
本当にそれでよいのか。我々という、冷徹なる秩序が生み出されたのは、過去の悲惨な歴史を、不当に繰り返さぬがため。
イリアは、目の前の自動機械のセリフに、呆れたように反論してみせた。
結局は、同じことじゃないか。今現在、ベリエルグの民衆を虐げ、テイロスとの戦争へと向かおうとしていたのは、お前たちだ。もっとも、日夜一人で交渉していたクーンの野心も大きかっただろうがな。
イリアは目を細めると、自動機械のうつろな表情を睨み据えながら、再度宣言した。
不可知領域は解散する。そう言ったはずだ。
了承した。
王冠を所持しているイリアの確固たる意志を確かめると、自動機械は、それ以上、重ねて問うことはせず、引き下がった。そして、ゆっくりと、その赤かった両目が、青色へと変化していった。イリアは、王冠をいただいたまま、台座のあった高台を離れ、様子を伺っていたフラルのもとへと近づいていった。
不可知領域を解散したって、一体、どういうことなの？
まあ、いろいろあるんだがな。不可知領域っていうのはそもそも、この国全体をくまなく網羅してる電脳空間をベースに構築され、全土に張り巡らされた人工知能なのさ。言うなれば、ベリエルグ自体が不可知領域そのものだとも言える。必要と自動機械たちは、物理的な手足ってわけだな。
それで、七曜以外の人間の気配が支配者階層から感じ取れなかったのね。
これまで、不可知領域の本拠地とされる施設を
念入りに監視していた際に感じた違和感の正体に、フラルはようやく気がついた。そもそも中心となる場所に人間が存在していなかったのだ。素性を探れるはずもない。
そういうことだ。王冠を手にした者が国の全権を掌握するっていうシステムは、民主的に見えて実は至って先制的な支配者階層にとって都合のいいものでしかなかったのさ。それにしてもまさか支配の要である不可知領域を解体する奴が現れるとまでは思わなかっただろうがな。
それで、あなたが次の王になるの？
俺が？なわけないだろう。
イリアは頭上の王冠を外すと、そんなものに大それた価値など存在しないとでも言うように、くるくると指先で回してみせた。そして、それをそっと、目の前のフラルの頭の上に乗せると、彼女の前にひざまずいて、あっけに取られている彼女の右手をうやうやしく取り、その甲にキスをした。
何のつもり？
だから、王になるんだろ。
え？私が？
心底意外そうな彼女に、にやりと笑みを浮かべながら、イリアは言った。
権力なんてもんは、それくらい意外そうにしてる弱者大衆が握った方がいいのかもしれん。何？単身であのクーンに立ち向かった勇敢さがあればどうにでもなるさ。歴史に残る革命には英雄が必要だからな。
未だに信じられない様子でおずおずと頭上の王冠の重みを確かめている彼女に、イリアは希望を込めていった。
これからの時代を作れよ、フラル。お前とウィンドウォーカーズのメンバーたちで力を合わせてな。
何よ、そんな風に他人事みたいに言わないでよね。あなただって同じ一員でしょ。
そういや、そうだったかな。
古の時代と同じように、再び革命によって権力の異常が行われたという事実を噛みしめていた時だった。
イリアさん、クオンさんが。
王座の間にフィズの声が響き渡る。その緊迫感にイリアは彼のそばに駆け寄った。戦闘でのダメージが思いのほか大きかったのか、地面に横たわったままのクオンは荒い呼吸を繰り返しながら、それでもイリアの気配を感じると、鋭い眼光で睨みつけた。
俺は、こんな、わしゃで、まだ、終わりたく、ないんだ。
腹の底から絞り出したような声に、イリアは先ほどまでの闘争とは打って変わって、優しげな表情を向けると、解放していたフィズに加わって手を差し伸べ、マグナの力を送り込んで、クーンの回復を手助けした。
ああ、もちろんだとも。お前もすでに、同じ、弱者大衆だからな。
少しずつ、深かったダメージが癒えていくのを感じながら、クーンは目を閉じて、体を床に、ぐったりと投げ出した。かくしてベリエルグを強固に支配していた不可知領域と七王からなる支配者階層は解体された。権力の象徴だった王冠はすでに単なる装飾品と化していたが、フラルたちウィンドウォーカーズの民主的な失政の象徴としてこれからも生き続けることになったのである。